おはようございます。ただいまの出席議員は20名であります。定数数に達しておりますので、令和3年第2回牛久市議会定例会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第88条の規定により、18番諸橋太一郎議員、19番市川圭一議員をそれぞれ指名いたします。次に、この際諸般の報告をいたします。今期定例会に提出のあった案件は、市長提出議案第35号ないし議案第41号の7件、意見書案第3号の1件、請願第2号ないし請願第4号の3件、陳情第3号の1件であります。なお、今期定例会において本日までに受理した請願はお手元に配布のとおり、所管の常任委員会に付託いたしましたから報告いたします。また、陳情第3号の1件につきましては、内容を十分検討の上考慮されますようお願いいたします。次に、市長から地方自治法施行令第145条第1項の規定により、報告第4号令和2年度牛久市継続費繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、報告第5号令和2年度牛久市繰越免許費繰越計算書について、地方公営企業法第26条第3項の規定により、報告第6号令和2年度牛久市下水道事業会計予算繰越計算書について、地方自治法第243条の3第2項の規定により、牛久グリーンファーム株式会社に係る報告第7号出資法人に関する経営状況について、及び牛久シャトー株式会社に係る報告第8号出資法人に関する経営状況について、以上5件の提出がありましたので、その写しをもって報告済みといたします。次に、今期定例会に説明員として、地方自治法第121条の規定により出席した者は、お手元に配布した名簿の通りであります。以上で諸般の報告を終わります。次に、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日より6月17日までの15日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は本日から6月17日までの15日間と決定いたしました。次に、日程第3、議案第35号ないし日程第9、議案第41号の7件を一括議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋二市長。
おはようございます。本日令和3年度第2回の牛久市議会定例会を招集しているところ、議員各位におかれましては出席を賜り、ここに開会でいくことを感謝申し上げます。議案に入る前に、感染症対策に対する皆さんにお時間をいただけると思います。新型コロナウイルス感染症につきましては、牛久市は感染拡大市町村に指定されておりましたが、昨日解除されました。大変なご不便とご負担をかけました市民の皆様、そして、事業者の皆様には度重なる協力を感謝申し上げます。そしてワクチン接種ですが、牛久市では65歳以上の 一般高齢者の対象とした予約受付を5月17日から開始しました。電話による予約付きましてはつながりにくい状況が続き、また予約できる枠が少なく、 LINE やホームページなどで申し込みがすぐ埋まってしまうなど、市民の皆さんには大変ご迷惑をかけているところでございます。現在予定していたはがきの予約申し込みを前倒しして受付するなど対策を講じております。すでに3891人が申し込みを済ませております。6月2日現在の65歳以上の一般高齢者ワクチン接種予約状況を申し上げますと、予約完了した方は10853人で、65歳以上の人口の24667人に占める割合としては 44% となっております。また5月24日から接種が始まりましたが、6月2日までに1回目の接種を終えた 方は2119人となっております。今のところ大きな困難もなく、副反応が出たという報告も受けておりません。接種を希望する皆様のワクチンや予約体制は確保されておりますので、65歳以上の一般高齢者の方は遅くとも7月上旬には1回目のワクチンを行い、7月末には2回目の接種が完了できる見込みでございます。現在接種はさらに加速するため、医師会との協力により6月後半の土日からは牛久相場ワクチン接種センターにおいて、また武道館での集団接種も開始するなど、現在週約2000人の接種から週4000人の接種枠を拡大し進めてまいります。こうして接種が徐々に進んでまいりますので、現時点での接種の意欲が取れない方も順次接種いただくことができますので、慌てず安心していただきますようお願い申し上げるところでございます。また64歳以下の方の接種につきましては、今月下旬に全ての対象者に接種券を配送する準備を進めており、65歳以上の接種完了の見通しがついた段階で速やかに接種をスタートさせてまいります。今般予約に関してましては、市民の皆様そして議員の皆様からもいただいたご意見を十分に踏まえながら、引き続き牛久医師会や各医療機関との連携協力円滑に実施できるよう取り組んでまいります。それでは本定例会に提出しました議案についてご説明いたします。本定例会に提案いたしました議案は、条例の改正及び廃止、補正予算、物品購入契約の締結など全部で7件でございます。議案第35号は、牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例であります。本件はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、令和3年9月1日以降、マイナンバーカードの再交付手数料については、地方公共団体情報システム機能が定めることになるため、同手数料の規定を削除するものでございます。議案第36号は、牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例でありまして、本件は新型インフルエンザ等の対策特別処置法の一部改正に伴い、文言の整理を行うのでございます。議案第37号は、牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例でありまして、本件は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対し、国民健康保険税の減免を本年度も実施するため、所要の改正及び文言の整理を行うものであります。議案第38号は、牛久市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。本件は65歳以上の第1号被保険者の住民税非課税世帯を実施している軽減措置について、さらに保険料を引き下げるための改正するものであります。この軽減措置により減額となる介護保険料については約5600円と試算しております。費用分担は国が2分の1、 県が4分の1、市が4分の1となり、市の負担額は約1400万のを要求しております。また新型ウイルス感染症の影響により収入が減収したこと等により介護保険料の減免を本年度も実施するための改正するもので、減免に要する費用は5分の1に対し国からの特別調整交付金による財政支援がなされる予定でございます。議案第39号は牛久市都市計画マスタープラン審議会条例の廃止する条例であります。本件は都市計画に関する諮問についての調査審議を牛久都市計画審議会に統一するため本条例を廃止するのでございます。議案第40号は平成3年度牛久市一般会計補正予算括弧2号でありまして、規定の予算額に1億726万7千を追加し、予算の総額を281億9306万円7千とするもので、歳入歳出予算継続費債務負担行為及び地方債について補正するものであります。第1票の歳入歳出予算のうち歳入といたしましては、国庫出資金牛久駅西歩道橋改修工事の事業前倒しに伴う都市構造再編集中支援事業補助金の増額計上であり、繰り入れ金につきましては補正予算調整を行った結果生じた余剰分を財政調整局に繰り戻すものであります。支援につきましては、牛久西口歩道橋改修工事費の増額伴う増額計上であり、次に歳出といたしましては、総務費の会計管理費は会計年度任用職員報酬との計上であり、電子計算費は令和2年度予算において新型ウイルス感染症の対応地方創生臨時交付金を活用し、庁内ネットワークのテレワークシステム及び無線LANに関わるシステムの改修等を計上したことに伴い減額するものでございます。なお新型ウイルス感染症地方創生臨時交付金に活用したことにより、本年度の一般財源につきましては1965万円削減されております。商工費は牛久市等のワイン造場に関わる、施設整備費用に関わる補助金の計上であり、土木費の都市計画費は牛久駅西口歩道橋改修工事の事業前倒しに伴う増額計上でございます。第2項の継続費の補正は牛久駅西口歩道橋改修工事について単年度を事業とすると伴い、駅周辺を適正に管理する事業の継続費を廃止するものでございます。第3票の債務負担行為補正は庁内LANシステム、賃貸借テレワーク及び、無線LANについて単年度事業にしたことに伴い廃止するものでございます。第4票の地方債の補正は牛久駅西口歩道橋改修工事の事業前倒しに伴う増額であります。議案第41号は物品購入の契約を締結するについてあります。本件は新型ウイルス感染症対策として分散勤務及び在宅勤務を実施するための機器の購入契約を締結するのであり、内容につきましては庁内無線化のための機器サーバー類及びセキュリティ優勢を担保するソフトウェア及びパソコン等を購入するものであります。去る5月12日に指名競争入札を執行し、株式会社日差しシステムズ茨城支店が2億2324万5000円で落札したものです。以上が条例の改正及び廃止補正予算物品購入契約の締結の概要でありますが、下につきましてはお手元の議案書の等をご審議の上、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。
以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 次に日程第10意見書案第3号についてを議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。21番遠藤典子議員。
意見書案第3号朗読によりまして提案の説明をいたします。日本政府に核兵器禁止条約の署名批准を求める意見書案。広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経た2017年7月7日国連総会において122カ国の賛成により核兵器禁止条約が採択されました。2020年10月24日の国連軍縮週間の初日に批准国が50カ国に達し、2021年1月22日に条約が発効しました。これにより核兵器は人道的に許されないだけでなく、歴史上初めて明文上も違法なものとなりました。批准国はさらに増え54カ国となり、批准の手続きをしている国やその意向を表明している国もあります。条約は核兵器について破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪して、これに悪意の烙印を押しました。条約は、締約国による核兵器その他の核爆発装置を開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで核兵器に関わるあらゆる活動を禁止し抜け穴を許さないものとなっています。また条約は核保有国の条約への参加の道を規定するなど核兵器完全廃絶への枠組みを示しています。同時に被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国被害国の国民の切望に応えるものとなっています。このように核兵器禁止条約は被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものです。しかしアメリカの核の傘に安全保障を委ねている日本政府は核兵器禁止条約に背を向け続けています。こうした態度を直ちに改め、唯一の戦争被爆国として核兵器全面禁止のために真剣に努力する証として日本政府に対して核兵器禁止条約に署名批准することを強く求めます。1唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約に署名批准すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。以上です。よろしくお願いいたします。
以上で提案者の説明は終わりました。次に日程第11、休会の件を議題といたします。お諮りいたします。明日6月4日ないし6日は議案調査および土日のため休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。 よって明日6月4日ないし6日は休会とすることに決定いたしました。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。